皆さんこんにちは。それでは、恐れないでただ信じていなさいと題して今日聖書の福音をお伝えしたいと思います。今日は最初にある聖歌の歌詞をご紹介したいと思います。聖歌の424番、ただ信ぜよという聖歌です。この歌詞を1番と4番の歌詞をお読みしたいと思います。この松本キリスト集会で、の用いているこの歌集聖歌の424番、ただ信ぜよ、1番がこう書かれてあります。歌詞がこうです。十字架にかかりたる救い主を見よや、子は名が犯したる罪のため、ただ信ぜよ、ただ信ぜよ、信ずる者は誰も皆救われん。4番まであるんですが、4番の歌詞もお読みしたいと思います。罪より救われて限りなき命を望む者はイエスに今すがれ、ただ信ぜよ、ただ信ぜよ、信ずる者は誰も皆救われん。松本キリスト集会で歌う聖歌や賛美歌は今お読みしたように文語体のものなので、馴染みのない方には少し分かりにくいかもしれません。若い人たちにも分かりやすいようにと口語体の聖歌や賛美歌を歌う教会や集会もあると思いますが、文語体には文語体の良さがあると思います。若い人たちにも分かりやすいようにと言いましたが、もちろん私は文語体で教育を受けた世代ではありませんので、あまり歌ったことのない聖歌や賛美歌ではすぐに口語に言い換えることが難しいような歌詞もあります。とはいえ何百年も前の日本語というわけではないので、言い換えの必要のない言葉やなんとなく分かるという言葉も多いし、何より文語体の持つ簡潔さがかえって心にしみるという歌詞も少なくないと思います。さて、文体のことはともかく、先ほど読みした聖歌の歌詞に戻りたいと思います。1番から4番まである歌詞のそれぞれの後半部、繰り返しとなる部分をもう一度お読みします。ただ信ぜよ、ただ信ぜよ、信ずる者は誰も皆救われん。この聖歌の歌詞のこの部分を最初に聞いたか歌ったかしたとき、実は私はかなり強い違和感を持ったことを覚えています。それは乱暴とも思えるこの言葉、ただ信ぜよ、ただ信ぜよと繰り返されるこの部分に、つべこべ言わずに信じろ、信じれば救われるのだというような、何か強いられるよといった印象を持ったからだと思います。前にもお話したことではありますが、私自身はイエス・キリストというお方をなかなか信じることができなかったというのは、この松本集会に集うようになり、聖書のお話や福音メッセージを聞くようになって、神様のご存在を信じるようになってからも、イエス様と自分の関係が今一つはっきりわからなかった。創造主なる神様に対して、あなたは罪人だと言われれば、それはその通り否定しようのないことだと頭では分かっていても、イエス様を信じるということがなかなかできないでいた。先ほどお話しした違和感を持ったとは、そんな時期のことだったように思います。松本集会で用いている歌集には、聖歌集には曲名の下にその曲の引用聖句と聖書の箇所が書いてあります。今お話しした聖歌424番、ただ信ぜよには、恐るな、ただ信ぜよ、マルコの福音書5章36節とあります。聖歌の箇所と同じで、主題となった、あるいは主題と関係する聖句も文語で書かれています。それではその箇所を新改訳聖書2017年版でお読みしたいと思います。文脈を理解するために、少し前の箇所 5章の21節から24節も含めてお読みします。17年度聖書、新改訳の聖書、ページ74ページになりますが、マルコの福音書5章の21節からお読みしたいと思います。イエスが再び船で向こう岸に渡られると、大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。すると街道司の一人でヤイロという人が来て、イエスを見るとその足元にひれ伏してこう懇願した。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるようにどうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。すると大勢の群衆がイエスについてきてイエスに押し迫った。ここまでが24節です。このあと35節からお読みしたいと思います。35節、イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。イエスはその話をそばで聞き、街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。今お読みしなかった25節から34節には、12年の間長寿を患っている女の人の話が書かれていて、その場でイエス様はこの女性の長年の病を癒す奇跡を行われました。街道司のヤイロという人にしてみれば、瀕死の状態の娘を何とかして救ってほしいとイエス様の足元にひれ伏して懇願したと書かれていますので、一刻も早くイエス様を娘のもとにお連れしたい彼は、この長血の患いの女性とイエス様とのやり取りをじりじりし、いたたまれない気持ちで待っていたと思います。そんなところに娘が亡くなったという知らせを受けた彼の心情はどんなだったでしょうか。呆然とし、そして娘を失った悲しみが込み上げて来ようとしているその時、イエス様がヤイロにかけられた御言葉は、恐れないで、ただ信じていなさいでした。実はこの箇所に書かれている出来事は、共感福音書と呼ばれるマタイ、そしてルカの福音書にも書かれていて、マタイの福音書には少し違ったことが書かれており、お読みになった方はあれと思ったかもしれません。それはマタイの福音書9章18節には、街道司がイエス様の前にひれ伏して、私の娘が今死にました、でもおいでになって娘の上に手を置いてやってください、そうすれば娘は生き返りますと言ったとあります。共感福音書というのは内容や順序がほぼ同じであり、イエス様の言行、お言葉や行いの表現が似ていることからそう呼ばれるマタイ、マルコ、ルカの福音書のことです。ちなみにルカの福音書にはマルコと同じようにヤイロの娘は死にかけていたとあり、その後には長血を患っている女性の記事が続き、8章の50節には恐れないでただ信じなさい、そうすれば娘は救われますというイエス様のお言葉が書かれています。共感福音書といっても同じ内容が書かれてある箇所を平行箇所と呼びますが、この平行箇所でも微妙に違っていたり省略されていたりすることもあります。聖書に収められている福音書の順番はマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネとなりますが、その成立時期は諸説があるようです。今日最も広く受け入れられている説は、マルコが最初に書かれ、マタイとルカがマルコ及び共通資料をもとに書かれ、最後にヨハネが成立したという説だそうです。少し話が逸れてしまいましたが、なぜこの話をしたかというと、マタイにあるように、もしヤイロという人がイエス様には死人をよみがえらす力があると信じていてお願いしたとすれば、イエス様は恐れないでただ信じていなさい、あるいは恐れないでただ信じなさいと言われる必要はなかったことになるからではないかと思ったからです。 共感福音書の違いについては今日の主題ではないのでこれ以上お話をしませんが、娘の死を知らされ手遅れになってしまったと分かった時にイエス様がヤイロにかけられたお言葉が、恐れないでただ信じていなさい。このお言葉をヤイロにかけてくださったイエス様と、このお言葉を受けたヤイロについて考えてみたいと思います。先ほどお話しした通り、娘の死の知らせはヤイロを打ちのめすものだったと思います。何とかして娘を救いたい、このお方イエス様なら娘を救うことがおできになる、そう信じてイエス様におすがりしたヤイロ、何とかしてと張り詰めていた思いも、死の知らせを受けた途端に崩れて呆然とする、そして大きな悲しみが彼を襲おうとしているであろう、その時に恐れないでただ信じていなさいとヤイロを支えたイエス様。私自身このお言葉の意味がだんだんと分かってまいりました。最初にお話したように、この御言葉が元になっている聖歌、ただ信ぜよの歌詞を聞いたとき、私は違和感を持ったと申しました。はっきり言えば反発する気持ちもあったと言えると思います。そんなことを言ったら信じようとするものもかえって信じられなくなってしまうではないかというような、そういうような気持ちです。ただ信じなさいと言われたってそんなことができるわけがないではないかと思ったのです。ただこの言葉だけを聞けばそういう思いを持つものもある意味当たり前だと言えるのではないでしょうか。しかしただ信じていなさいとは言い換えると、信じる信仰を持ち続けなさいということだと思います。ヤイロはイエス様を信じました。信じたからこそイエス様のところに来てひれ伏して懇願したのです。しかし娘の死の知らせを聞いてその信仰が崩れそうになったとき、イエス様はヤイロに言われました。ただ信じていなさいと。それは私を信じなさい、私はあなたが信じたその通りのものです、あなたの娘を救うことができると、そうあなたが信じたその通りのものです、だから私を信じ続けていなさいと。イギリスの著名な伝道者 C.H. スポルジョンという方が、ただ恵みによってという著書の中で、信仰とは何か、救われる信仰とは何かということについてこう書いていました。それは3つのこと、知ること、信じること、より頼むことから成り立っていると。最初が知ること、ローマ人の手紙の10章の17節にこういう御言葉が書かれてあります。信仰は聞くことから始まるという御言葉の通り、信じなければならないことを知るために聞くこと、あるいは聖書を読むこととも言えると思いますが、他のいろいろな言葉を信じているのと同じように、この真理を信じてくださいというふうにスポルジョンは言っています。神の証、神様が聖書や先に信じたクリスチャンたちを通して知らせた福音を、救い主イエス・キリストを信じたら、その信仰を完成するためにもう一つのことが必要である。それはこの方を信頼することだというふうに書いています。憐み深い神に自分自身を任せなさい。恵みの福音に希望を託しなさい。死んでそして生きておられる救い主にあなたの魂を任せてしまいなさい。イエスの中にとどまり、イエスご自身に任せてしまいなさいと。よく知りもしないものを信じると言われても無意なことです。そんなことはできることではありません。それはいわゆる盲信です。イエス様はそんなことはおっしゃっておられません。知らなければならないことは神様が知らせてくださいます。そして知ったら、そして 信じたい、信じようと思ったら、あとは決断して信じること、そして信じたお方、イエス・キリストに任せること、それが神様が、イエス様が信じる者に求めていらっしゃることだと。イエス・キリストを救い主として信じる者の罪を許し、永遠の命を与える、その人を救うと神様は約束していらっしゃいます。私たちはイエス・キリストという方を信じるとき、そして信じた後も、イエス様は今申し上げた、今お読みした御言葉を私たちに投げかけていらっしゃると思います。信じる前に迷っていても、また信じた後に試練があったとしても、この私を信じなさい、信じ続けていなさいとおっしゃっています。私は聖書に書かれている通りのもの、あなたを救うことができるもの、私のもとに来て私を信じなさいと今も私たち罪人を招き求めていらっしゃいます。そしてこのお方はそうおっしゃることの根拠を、唯一確かな根拠を持っていらっしゃるお方です。それはこのお方が全人類の私たちの罪のすべてをご自身が背負って十字架にかかって父なる神様からの裁きを受けてくださった、私たちの身代わりに裁きを受けて死んでくださった、そして十字架の上で許しの、そして清めの血を流してくださったお方、そのお方だからこそ信じなさい、ただ信じていなさいとおっしゃることがおできになるお方、ぜひこの救い主イエス・キリストを信じることを強くお勧めしてメッセージを終わります。ありがとうございました。